科学的哲学的論考のうち原発講座の4番ですね、福島原発爆発の真相の4、爆発原因を隠した理由ですね。爆発原因は実は前回お話したように浸水だったわけですね。津波でもなく何でもなかったわけですね。単に浸水でした。その浸水した水が入ってきたのは堤防を越えた水ではなくて、堤防を越えても越えなくても水は流れてくるわけですね。緩い津波が来てもですね、まずは、堤防のないところ、原子力発電所の北側と南側はですね、堤防が何もありませんから、そこから水が侵入してきます。まあ、皆さんもあの当時のテレビの映像なんかよく見たと思うんですけども、津波というのは津波の勢いで家が流される場合と、そういうのもあるんですが、津波がずっと来ますとそこら辺一帯が水浸しになりますね。ですから浸水するわけですよ。床下浸水するわけです。家が壊れなくても床下浸水するわけですね。堤防をいくら高くしても堤防っていうのは必ず船が出入りする場所がありますから、その意味では堤防を作っても全然意味がないわけですね。それで浸水によってなんで爆発したか、浸水なんてのは普通あり得るわけですよ。例えば大雨が降っても浸水します。で、浸水したら原子力発電所は爆発するっていうふうになってたんですよね。浸水したら爆発する、いやそんなことってあるのっていうことなんですが、実際は福島原子力第一発電所はですね、浸水したら爆発するようになってたわけですね。ということはどういうことかっていうと、第一電源は地下にあり、だいたい発電機を地下に置いとくっていうのは、とか変電所を地下に置いとくっていうのは極めて危ないわけですね。電気ですからだいたい上の方に置くわけですね。家でも配電盤なんですが、みんな上、電線もだいたい天井裏にあってですね、床下に、その配線をするってこともないじゃないんですけども、それはまあ非常に大変なんですね。それで原子力発電所とは電気の人がいっぱいいるのに、アホだったかっていうとですね、多分安くしようと思ったんでしょうね。それから外にあるべき第二電源が地下にあり、同じところにあり、それからディーゼル発電機はトラックに乗って遠くにいなきゃいけないのがそこに地下にあり、それからバッテリーはどこにあったかよく分かんないんですけど、バッテリーをつなぐコンセントにつなげられなかったっていう、ものすごく貧弱な状態だったわけですね。で、それは全部隠しました。つまり浸水しただけで爆発するっていうとですね、これはもう原子力発電所が安全だったなんてことは全く言えないわけですね。で、私がまあ原子力安全委員の専門員だったわけですから、それで原子力安全委員の専門員ある会議室の隣には 原子力資料室があってですね、各原子力発電所の図面が全部あったんですよ。だから公開されてたんですね。ですから、私がですね、時間があって、こんなこと言い訳になりませんが、時間があって図面を見たらですね、なんと浸水したら爆発してるするか、あの原子力発電所だっていうことが分かったはずなんですよ。まあ、これは事故の後にね、女川原子力発電所、仙台の発電所は高いところにできてるんですね。あの海岸プチなんですけど、ちょっと高台にあるんですよ。で、これ原子の爆発を逃れたと。だから原子力発電所は安全であるっていうふうに言ってる人がいたんですが、結局浸水なんですね。浸水だから多重防御、原子力発電所はですね、固有安全性と多重防御でできている。だから日本は軽水炉をやるんだと。これはまあ後々少しずつお話しますが、軽水炉っていうのは、普通の水ですね、まあ、水道の水みたいなもので、原子炉を冷やす、これが一番いいんだと。まあ重水というのを使うこともあるんですが、軽水を使うと、軽水炉であって、それで、軽水で冷却するものであるので固有安全性があると、核爆発に対して固有安全性があると。それから、冷やす方ですね、これは40もの防御をしていると。これ全部固有安全性も嘘でした。後でちょっと説明しますが、多重防御も嘘でした。この多重防御が意図的な嘘なのか、それとも 福島第一原子力発電所をチェックしてた学者、役人、それから東京電力、全てがアホだったのか、浸水だけで爆発したんですよ。浸水だけで爆発しました。しかしこの浸水だけで爆発したってことになると、日本の54基だったかな、原子力発電所は全部今でも浸水したら爆発するってことになります。で、それは第一電源から第四電源までを多重防御してなかったっていうことですね。で、今再開しようとしている原子力発電所がその多重防御になっているかということも公表されておりません。何か非常に難しい理屈をこねてですね、だから結局本当の爆発原因を隠したので、それで、とにかく堤防を高くすれば守れると、津波の動力って言いますかね、運動量でよって原子力発電所がやられたんだというふうに言ってるんですが、まあ、上から見たら分かるんですけど、原子力発電所の原子炉建屋っていうのはそれほど頑丈なもんじゃないんですが、全然どの原子力発電あの建屋も壊れておりません。原子力建屋が壊れないどころか、その海岸線の前にある、タービン建屋っていうのがあるんですけど、それはまあ割と簡単なものなんですが、それも全然津波でやられておりません。つまり津波によって、福島第一原子力発電所が破壊されたんじゃなくて、単なる浸水で、ショートして地下にある、地下に発電所を置くっていうのは本当アホっていう感じなんですが、地下にしかも4つ置いていたっていう、国民に対するもう著しい背信行為をしてたわけですね。しかしこれを全部隠しました。多分総力で隠したでしょうね、民社党が。だから民主党か、政権を取ってた民主党がもう総力を挙げてこの原因を隠したと思うんですね。だから民主党っていうのは左翼のような顔をしてるけど、全然左翼じゃないし、国民の命を守ろうとか、原子力発電所の安全性を素直に国民に示して、実は我々は浸水したら爆発するという非常に不安全な原子力発電所を、やってたんだっていうことを隠しに隠したわけですから、何のために我々は自民党から民主党に政権を変えたのかってもう全然わからない結果になりましたね。それで、津波でやられたっていうことにすると、今度は津波の高さが想定外だったっていうのを使えるんですね。まず一つは想定外、浸水じゃいくらなんでも浸水ぐらいする可能性があるだろうって言われちゃうんで、津波にしたわけですよ。それは千年に一遍の大きな地震だったから浸水したんだ、津波が起こったんだ、その津波が防潮堤を越えたんだと。だから他の発電所も津波を高く堤防を高くするんだっつって、浜岡原子力発電所なんかも高い堤防にしたんですけども、それ他のところもですよ、日本海側の原子力発電所も全部堤防を高くしたので、堤防を高くしても浸水は浸水しますからね、関係ないんですけども、まあマスコミもこれには加担したでしょうね。一生懸命マスコミも一緒になって隠したと私は思います。日本全体が隠しましたからね。被曝量も隠しましたが、爆発原因も隠しました。この爆発原因を隠した理由は何かあったら、一つにあまりにバカらしい危険な状態を放置していた。しかも全部僕らに嘘ついてたんですね。まあ僕も調べるべきだったんですよ。だけど嘘ついてるとちょっと思わなかったんですね。だって、経産省にちゃんと保安院っていうのが、原子力保安院っていうのがあって、そこで役人がチェックしてて、実施してるのが東京電力ですからね。まさか原子力発電所が安全であるっていう2つの理由ですね、固有安全性と多重防御の一つの多重防御をしてなかったなんてね、考えてもなかったんで、ちょっとまあ言い訳になるかどうか分かりません。それはこれをお聞きになっている人が考えればいいんですが、僕はやんなかったんですよ。実はその東京電力と保安院が嘘をついてるということを前提に調べるということはやらなかったんですよ。だから現在再開している原子力発電所はですね、全部嘘の状態だと考えられますっていうのは、オープンになってないから分かんないんですね。今度は私も原子力の安全委員をもう解任されておりますので、 調べに行くこともまあできないか、できるかもしれません。特別な許可を得ればできると思いますけども、まあ、そういう状態になっている。だから現在ですね、原子力発電所は安全だから日本のエネルギーにでもやった方がいいっていう人もおられますが、その人たちは実は福島の県の苦しんだ人たちと同じ目にあってもいいと言ってるんです。だって改善されてない。だって科学っていうのはですね、正しい原因がを解析して正しい原因に沿って正しい対策を取らないとダメなんですよ。御巣鷹村に日航機がジャンボジェット、日航機が墜落した、500人以上が亡くなった、それは、後部の尾翼の溶接を、まあ、失敗したからだと。正しく分かればその後溶接修理の時にはどういうふうなことを注意しなきゃいけないかつって、また墜落することを防ぐことができますが、そこに政治的な判断が入って、政治ってそんな悪いことするわけじゃないんですけど、日本の政治は悪いことばかりしてるんで参政党が通ったら違いますけどね。まあそういうことで、今現在は日本の原発は非常に危ない、状態にあるということなんです。しかもこれはちょっと原子力反対運動の人にちょっと言い過ぎかもしれませんが、原子力反対運動の人も現在はそれを言っておりません。それがやっぱり問題なんですね。反対運動の問題です。